30年前の、その時感じたことですが、北方四島ってね、こう奪われるように失ったって小さい頃から聞かされてたので、ロシア人に対してはなんとなくね、怖そうなイメージを持っておりましたね。でもね、実際交流してみると皆さん普通、当たり前の話なんですけどね、なんかね、自分の思ってた感じと違ったので、逆にすごく反省をいたしました。できっと世界中の庶民は同じなんですよね、きっとね。みんな普通に暮らしたいと思ってる。
体験して学ぶ、本当にいい経験だったんですね。これが交流の目的ですよね。
その通りですね。交流によってね、考え方も変わります。そういうのもあってね、私自身ね、ホームステイも3回ほど受け入れました。
仕事以外でも交流してるっていうことなんですね。
面白いよ。お互いにね、少しでも英語ができるとね、話ができるんだけど、そうじゃないとね、大人同士はね、通訳がいなくなるとね、シーンってなっちゃうんだよね。会話集くれるんですけどね、あれじゃちょっと無理ですよね。でもね、子供同士はね、ゲームで熱中するから打ち解け方が早いんだよね。
いや、私も参加したことありますが、子供同士って本当ね、国境がないなって思いますよね。
あ、そうだね。
町長になってからも島に行ってるんですよね。
はい、新しい交流を、展開しようということで、2017年に行われた共同経済活動調査団の一員として国後、択捉、色丹の3島へ上陸しました。
とても歴史的な事業に参加されてるんですね。具体的な目的は何でしょうか。
はい、具体的な目的はですね、その漁業、観光、電力、環境などね、共同経済調査ですので、そういうことで。
今回はいかがでしたか。
一度にね、3島すべてを見るのは現状把握からもですね、すごく意義深かったと思いますね。
西村町長の目線ではいかがでしょうか。
なんか別なこと言わせようとしてます。
いやいや、いろいろ見たんだと思うので、気になったところとか。
はい、ではですね、行くときに買い物できるので、両替をしようとしていくんですね。ところがお店に入るとですね、現地の人が買い物しておりまして、カードで払ってました。両替しなくてもよかったんだと。でもね、これはですね、主権の問題とかありまして、携帯電話もそうなんですけども、外国として扱われることはしちゃいけないみたいですね。
なるほど、そういったことも考えて行動しなくちゃならないということなんですね。
はい、
他には
択捉島で海辺の素晴らしいログハウスのホテルに行きまして、なんと1部屋5万円。
5万円も。
はい、これはね、ぜひね、泊まってみたいと思いました。観光で行くならもう最高ですね。海辺なのでね、釣りしてね。
釣りは立派な観光じゃないですか。共同経済活動のメニューにもありましたよね。
はい、観光ありますね。ね、おひょうがね、あそこ釣れるみたいですね。島の方はね、釣りをする方が多いようで、でっかいおひょうの写真をね、見せてね、自慢をするんですね。私、観光で釣りはですね、一押しだと思っております。
2019年に観光パイロットツアーを実現してますよね。それはどうだったんでしょうか。
参加した人の感想はね、とても良かったと聞いておりますね。
去年はコロナで交流は何もできず、1年が終わってしまいました。
はい、
主な事業として中標津空港を利用した空からの慰霊ですか。
そうですね、残念ながらそんなもんですね。国同士ではね、話し合いはしてるんですが、交流としては結果として残念な1年になってしまいました。今年はですね、ぜひいろんなことが実現できるようになってほしいと思っています。
では最後に、2月7日は北方領土の日です。2月20日までは特別啓発期間となっています。いろいろな場所で署名活動も行われますので、見かけたらぜひ皆さん署名をお願いします。
はい、ぜひお願いします。